シティガイド高山。
シティガイド高山のコーナーです。この時間は中村よしこがお送りします。今日はみんなで考えましょう、ゴミ処理の現状と題しまして、資源リサイクルセンターの船坂拓磨さんにお話を伺います。船坂さん、今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まず高山市のゴミの量について教えてください。
はい、ゴミにはいろいろな種類があり、市民の皆さんがお住まいの町内にあるゴミステーションに出されたゴミや、高山市資源リサイクルセンターおよび久久のクリーンセンターに直接搬入されたゴミ、日曜日に資源ゴミ拠点集積所へ出されたゴミ、 PTA などが主催する集団資源回収により集められたゴミなどがあります。これらを合計しますと、なんと1年間で約3万5千トンのゴミが高山市で排出されています。
はい、3万5千トンと言われましても、ちょっと数字が大きすぎて想像ができないんですね。
1年365日ですから、ほぼ毎日100トン近くのゴミが出ています。市民1人当たりに換算すると1日約1キロのゴミが出されていることになります。
1人当たり1日に1キロもゴミを出しているんですね。それが毎日となればすごい量になりますもんね。ところでこのゴミの量は10年前と比べてみて増えているんでしょうか？
それがですね、ほぼ横ばい状態なんです。10年前も昨年度もほぼ同じ量でした。
まあ、ゴミの量が増えていないということでいいことなんですよね。
いえいえ、増えてはいないですけど減ってもいないんです、それなのに高山市の人口はここ10年で約6000人も減りました。つまり1人当たりのゴミの量は確実に増えています、ですのでゴミの減量化が課題になっています。また近年、自宅や空き家の整理を行う人が増えており、家財道具など大量のゴミを搬入する件数が増加しています。その際は極力再利用分別に努め、少しでも分別し搬入する量を減らして再利用できるようにしていただきたいです。
はい、1人当たりのゴミの量が増えているのはちょっと残念ですね。減量化が課題となっているということですが、先ほど言われた再利用分別以外に私たち市民ができるゴミの量を減らす取り組みはありますか？
はい、今日からできる簡単なゴミの減量化を3つご紹介します。
はい、
1つ目は生ゴミの水切りです。生ゴミの重量のうち約半分は水分が占めています。特に台所から出る生ゴミには水分がたっぷり含まれていますが、そのまま出されている方が多いと思います。生ゴミを袋に入れて出す前に今一度水切りを行ってください。水切り1回で約 20g 減らせると言われています。昨年末と今年8月、市内のスーパーマーケットで買い物帰りの市民の方に市の職員が水切り袋をお配りし、ゴミの減量化をお願いもしましたが、台所の三角コーナーなどに穴の開いた水切り袋を設置しておくと、水切りの習慣が習慣づけることができると思います。さらに水切りを行うとゴミの重さが減り、運ぶ手間が省けるとともに、ゴミを効率よく焼却することができます。また電気式生ゴミ処理器やコンポストの購入には市の補助金があります。購入金額の1/2、最大2万7000円助成されますので、ぜひご利用ください。なお、ご購入の前に生活環境課または各所で説明を受けてから申請してください。
はい、では2つ目のゴミ減量の取り組みを教えてください。
はい、2つ目は食品ロス削減です。食品ロスとは本来食べられるのに捨てられてしまう食品のことです。今年6月に高山市の家庭から出された可燃ごみを約750キロ調査したところ、手つかずの食品や食べ残しなどの食品ロスが約103キロ およそ 14% も含まれていることが分かりました。買い物に行くときは事前に冷蔵庫の中の食材を確認し、食材を必要以上に買わないことや、料理を作るときは作りすぎないこと、または食べ残しをなくすなど一人一人が取り組むことが大事です。
はい、広報高山10月1日号に食品ロスの写真が掲載されていましたよね。私も気をつけたいなと思いました。次に3つ目のゴミ減量の取り組みを教えてください。
はい、3つ目はプラスチックゴミの削減です。近年プラスチックゴミによる海洋汚染が世界中で問題になっています。ポイ捨て、不法投棄をしないことはもちろんですが、ゴミとなるプラスチック製品の購入を控えましょう。例えば使い捨てのプラスチック製のストローやスプーンを使用しないことや、マイバッグを持参するなどの取り組みを行ってください。また先ほどもお話ししました調査の中でプラスチック廃棄物も調べているのですが、こちらも同じように約103キロおよそ 14% も含まれていることが分かりました。分別しないとゴミとなりますが、分別すれば資源となりますので、しっかり分別しましょう。例えばレジ袋は約 5g、 コンビニのお弁当の入れ物は約20から30グラムあります。これらを一人一人が毎日しっかり分別すると多くのゴミを減らすことができます。
はい、今日からできる簡単なゴミ減量化、1つ目が生ゴミの水切り、2つ目が食品ロス削減、そして3つ目がプラスチックゴミの削減ということでした。こういった取り組みは一人では少量でも、多くの市民の方が実践すれば大きな減量になりますよね。皆さんぜひ実践していきましょう。ではその他伝えておきたいことがありましたらお願いします。
はい、デジタルカメラのバッテリーなどの電気製品に使われているリチウムイオン電池の処分についてお願いがあります。
はい、
リチウムイオン電池は資源リサイクルセンターでは回収を行っていませんので、テープなどで絶縁処理をして電気店などに設置している回収箱へ出してください。よろしくお願いします。
はい、今リチウムイオン電池の処分方法についてお知らせされましたが、それには何か理由があったんですか？
はい、今年資源リサイクルセンターにおいて不燃ごみの選別作業中に焦げついたリチウムイオン電池を発見しました。
はい、
幸い周りに引火しませんでしたが、大きな火災や事故につながる可能性があります。リチウムイオン電池は収集や分別作業などで押しつぶされると発火する可能性があるため、処分には特に注意が必要です。事故を防ぐためにも電気製品や電子機器などを処分する際にはリチウムイオン電池を取り外していただくようお願いします。
はい、そのようなことが起きているとは知りませんでした。分別は大切ですね。電気店に持っていく電池はリチウムイオン電池だけですか？
いえ、ニカド電池やニッケル水素電池のような充電式の電池、ボタン電池についても同様にテープなどで絶縁処理をして電気店に設置している回収箱へ出してください。よろしくお願いします。
はい、わかりました。では最後にお問い合わせ先と電話番号をお願いします。
はい、ゴミの分別収集などについては資源リサイクルセンター、電話 35-1244、 ゴミ処理券ゴミの減量化については高山市生活環境課、直通電話35-3138、 時間は平日の午前8時30分から午後5時15分にお願いします。
はい、繰り返します。ゴミの分別収集などについては資源リサイクルセンター、電話35-1244、ゴミ処理券ゴミ減量化については高山生活環境課、直通電話35-3138までお願いします。今日のこの時間はみんなで考えましょう、ゴミ処理の現状と題しまして、資源リサイクルセンターの船坂拓磨さんにお話を伺いました。船坂さん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
以上、シティガイド高山のコーナーでした。